さんレディオ。
はい、今回はラーメンジャーナリストの北島修一さんとラーメン総合研究所の竹内慎さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この3人といえばですね、最近一緒に、仕事というかラーメンを食べる機会があったんですけどね、立川のラーメンスクエアのイベントでありますラーメントライアウトという企画に、3人プラス何人かで参加させていただいたんですが、その時の話をちょっとお伺いしようと思います。はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、テーマとしては若い力と地方の実力店の発掘なんていうテーマがあったんですが、竹内さんどうですか、全部で11件の実食ありましたけども、
はい、
どんな感じでしたか。
いやー、レベルが高くなってきてるなと思いました。
竹内さんあれですよね、この手のそのなんていうんですか、対戦というか審査というか、
はい、
大きなイベント的なものにこれで3回目じゃないですか。
そうですね、新横浜ラーメン博物館のラーメン登竜門と、はい、あと汐留ラーメンに続いてなんですが、
はいはい、
だんだんやっぱりやるごとにレベルは高くなってきてるんですね。
そのレベルが高いっていうのは、はい、なんて言うんでしょう、その優勝者のレベルが高いっていう意味なのか、参加者のレベル。
いや、もう参加者のレベルが圧倒的に高いですよ。
北島さんも登竜門とかは参加されてますよね。
登竜門の、はい、実食審査やって、で私はその汐留ラーメンはちょっと伺う機会がなくって、
はい、
だから登竜門が99年頃になって約7年ぶりにこういうそのね実食審査参加させていただいたら、はい、月とすっぽんというか
そんなこと言ったら前の時の怒られちゃうじゃないですか
いや、結局ですね、前の時の皆さんもその後にずんずんと力つけて、当時のだから今やってる人だったら前夜さんとか、京華さんとか、
あれですよね、今から思えばそうそうたるメンバーが参加してるっていう、
そうなんです。
だからその才能とかやる気っていう意味では7年前と今は一緒なんだけど、味の研究とかのスタートライン自体がものすごく上がってきてたなと、そういった意味で突き出すものでした。
聞いてる方はですね、そんな昔どんな人が参加してたんだろうなんていう人もいるかもしれないんで、竹内さんからも、いや、こんな人が登竜門には参加したんだよっていう話だと聞かせてもらっていいですか。
赤羽の夕日屋さん、
赤羽の夕日屋さん、はい、
だからこの間店閉めちゃったんですけど、恵比寿の花房さん、
花房さん、はい、はい、
それから
赤坂のモスケさんとか、
赤坂のモスケさん、
はい、さっき言った
川の
京華、
京華さん、
はい、新座の前夜さんですね、
前夜さん、
はい、
あと神奈の
世田谷、
世田谷さん、
世田谷さん、
あと名古屋というか愛知県にも一八さん、
はい、一八さんもそうですね、
はい、はいはい、と渋谷に出てた伝説のスズメ屋さん、
あ、スズメ屋さん、
はい、
スズメ屋さんもそうなんですか。
スズメ屋さんもそうですね。だからざっと考えて名前の上がる有名店だけで20軒ぐらいありました。
集合施設2個ぐらい作れそうですね。
そうですね、いや今回の企画に関しては、あ、全部立川の店入れ替えちゃった方がいいかなぐらい思いました。
あ、そうですか。でもあれですよね、その昔の7年前のその登竜門の参加者、20人ぐらいすごい人がいた、
はい、
でもその時の審査の段階では、
はい、
卵だったというか、
今思うとまさにそうですね。
そうですね、
はい、
前夜さんなんて全然話にならないラーメン出してましたよ、
誰か店主がお前もう帰れっていうぐらいのレベルだったっていうふうに言われましたけど、
いやでもそれで言われたのが悔しくて、それから頑張ったっ
ていう、ね、意地を出して、
はい、
それでも大行列店になったということなんですね、
はい、
そうすると時代は変われど、その登竜門の時はその本当に卵の方がいっぱい参加してて、
はい、
いわゆる実食審査の時はあれっていう感じ、多少そういうのもあった
と、ね、卵かまあひよこかぐらいの感じだったのが、
はい、今回のそのラーメントライアウトにおいては、準決勝の時点でもレベルが高かったと、
はい、まあ最初の一杯を一口食べた段階でおいおいっていうぐらいうまかったですからね。
もうだからどこが出ても恥ずかしくないっていう感じではありましたね。
竹内さん的にはその11件食べた中で、まあ、優勝者未経験部門ではナニさんと、経験者部門では軽井沢のロコさんが勝ってるわけなんですが、
はい、
これは本当はここが好きだったんだぞなんていうとか
そうですね、まあ、どこも美味しかったですから、
微妙に僅差なんですね、
はい、
あれ長野から来た あの未経験者部門の若い人で、
はいはいはい、いらっしゃいましたね。
あの住んでるんだけどちょっと重い感じの魚介がスーッと来る感じの醤ラーメンあったじゃないですか、はいはい、あれなんかはちょっと味に癖があるんで、うん、集合施設でその家族とかに食べてもらうにはちょっと癖があるかなっていうところで、うん、引いていただいたんだけど、はい、あれロードサイドで出てたらもうすぐ行列ですよね。
多分、まあ、近々1年以内ぐらいにオープンするんでしょうけどね、うん、
多分行きたいですよね。
行きたいですね、
うん、僕は福島の麺自分で作ってた方、は
いはいはいはい、いらっしゃい
ましたね。まあああいう風に麺作るっていうのはちょっと集合施設じゃ無理だと思うんですが、です、ね、味的にはもう、 こう気持ちが伝わってくる味でしたね。
そうですね、はい、いやあれね私も好きでしたよあのラーメンは、ね、はい、ただ確かに集合施設だとちょっといろいろ難しいなっていう部分で、はい、ちょっと点数が低くなっちゃったのかもしれないですけど、はい、ただ何美味しいかどうかだけだと、はい、かなり美味しかったですよね、
はい、あの竹内さんって、ね、気持ちが入ってるんですよね、あの準決勝の審査は11人だったから、まあ、半分ずつ食べれば6杯相当と、
あそうです、ね、
1日6杯ぐらいだったらまあ遠征で行ってるから行けるだろうと思って食べに行ったら、いっぱいいっぱいごとから上がってくるオーラにやられちゃって、
はい、前ですか、なんか残したくなくなっちゃいますからね、
すぐ食べちゃうとか、本当にうまくって気持ちにガンガンぶつかってきて、5杯ぐらい食べたところで疲れ果ててしまったっていうのはありましたね。
いや本当ね、もう気持ちがビシビシこう来るんですよね。
ですよね、
ラーメンからもなんかビシビシ出てくるんで、ね、あれっていうのはああいうイベントじゃないとなかなか難しいと思いますね。
それはまあ一つ7年前と今とでは、まあ、いろんな条件が変わってるんだと思うんですけれども、いわゆるなんていう裾野が広がったっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱり今いろんな情報がありますから、ラーメンの作り方のベース自体がもう1ランクも2ランクもアップしてるわけなんですよね。
ですから本当テーマとしては若い力と地方の実力店の発掘なんていうことで始まって、はい、まあ、100人ぐらい応募した中で、うん、一握りいたらいいかななんていうのがスタートだったんですけど、うんうん、実は相当数眠ってるっていうのがね、
はい、
分かりましたよね。
多分書類審査で落とされた方の中にも、匹敵する方が何名もいらっしゃったと思うんですよ。
ですよね、はい、本当にそういう方たちにはちょっと申し訳ないな、はい、血に出てくださいみたいな、はい、感じですよね、はい、おそらく。
このイベントは今後も継続される
一応ですね、主催者側はですね、毎年やっていきたいっていうふうに言ってましたので、
うん、それは僕らがラーメン博物館にいた頃の夢でもありましたからね。
そうですよね、やっぱりそのラーメン甲子園みたいな感じで、要はその年の優勝者を決めるみたいな
ね。ー、まあ、ラーメン甲子園っていう施設ができちゃいましたからね。
それはちょっとまた別の話として、
別の話です、
ね、それはいかんですね。
まあ、毎年やってって大丈夫なのかななんていう心配もちょっとあるんですが、うん、でも今回のその11人の参加者のレベルを見てると、はい、まだまだ5年後ぐらいまでは続けられるかなっていう感じですよね、
はい、いや逆に言うと今回はまだ認知度が低いですから、これからどんどんもっと集まっていくんじゃないかと思うんですよ、うん、恐ろしいことになりますよ。
ということはこれはラーメンの将来というか未来というのは
もちろん明るいですね。
相当明るいと見ていいんでしょうかね、
いやどんどんまた変わっていくでしょうね。
どんどん変わってきますか、はい、楽しみですね。
楽しみですね、
はい、あれですよ竹さん、もう年取ったからあんまり食えないなんて言ってらんないですよ、うん、どんどん美味しいラーメンが多分出てきますよ。
そうです ね、どんどん食べるようにスパーリングしとかないといけない
ということで、3人 お二人集まっていただいていろいろ聞いていくとですね、やっぱりラーメンの未来は明るいというところに結論がたどり着いたものですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、トラさんラジオ最初のコーナーは、今回はですね、私ラーメンジャーナリスト北島修一がお送りしております。大崎さんどうしたんだって皆さんご心配になさるかもしれないですけれど、大丈夫です。ただの食べ過ぎで、今もう隣の部屋にいらっしゃってね、今ちょっと休んでる間北島の方でつないでくれということで、初めてですね、こんな格好で皆様にお会いいたします。さて私の今目の前にはラーメン総合研究所所長竹内慎さんがいらっしゃっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹内さん、
はい、
早速なんですが今回は怒るということで。
腹立ったばい、
目の前ですっごい怖い顔してますけれど、一部の人はご存知のあの例のゴシップ週刊ゴシップ雑誌、
はい、
ラーメンの記事を載せました。
そうですね、
はい、竹内さんから僕に電話がかかってきたんですよね、あれは。
そうですね、はい、僕頭きて誰に相談していいかわからないんで、うん、大崎さんと北島さんと、あとまあラーメン店主数名と、うん、あと知り合いの出版社の方にどうしたらいいだろうというふうに聞いたんですけども、はい
はい、で私はそれで初めて聞いたんですけれど、おそらくこれまでいろんな雑誌に出てきたラーメンに対する批判的な記事とか、はい、そのラーメンフリークを面白おかしく書いた記事のなどの中でも、
はい、
おそらく史上最悪。
そうですね、最低最悪の記事だったでしょうね。
具体的に、はい、確かどんな感じになってたか、
まあ、まずいラーメン店リストみたいなことで、まあ、有名店の限定なんですけども、はいはい、まあ、有名店のことを誹謗中傷すると、で十数件記事を書いてるんですが、それの頭に僕と佐野さんが並んだ写真が載ってまして、
竹内さんと佐野さんがコメントしたわけじゃ、
いや、そういうふうにあたかも見えるんですけども、よく読んでみると文は全然違う人が書いてるし、僕らは何にも関わってるなんてことは一言も書いてないんですが、パラパラっと見ただけだと、なんとなく僕らが編集してるような感じに見えるように、
だってそんな写真 使う許可なんか出してないでしょ。
いや、全く出してないですから。
問い合わせも、まあ、しなかったんですよね、向こうから。
はい、全く来てないですし。
ひどいですね、
はい、で、まあ、ラーメン店の方も、その僕と佐野さんが乗っかってる方から写真を持ってきて
あ、竹内さんと佐野さんの書いたラーメン本から、はいはい、写真を勝手に抜いてきた。
はい、それで、まあ、記事を書いてるわけですよ。
それはやっちゃいけないでしょ
う。それにもう今ないようなお店とか休業してるようなお店の記事も載っかってたんで、
確か四ツ谷の高野の記事が載ってたんですよね。
そうですね、
高野って確か去年の11月に火事で営業停止してるから、はいはい、ここ半年以内で取材なんかできてるはずがないんですよね、はい、あれは。
ですから、まあ、うん、過去に行ったことはあるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、改めて取材したなんていうことは全くないだろうと、いうようなことで、まあ、最初、まあ、あるラーメン店主から僕はその話を聞いて、最初は俺も有名になったら勝手に実家を使われるようになってなんて言ってたんですけど、だんだん記事読んでるうちに腹立ってきて、
そんなひどい記事だったんですか。
それでその記事のことを佐野さんに電話をしてファックスを送ったら、もう怒り心頭で、
ラーメンの鬼が本当の鬼になっちゃった。
いや、まあ僕にとってはよくある風景ではあるんですけども、はい、非常に怒ってまして、で佐野さんは瞬発力があるんですよ、で僕の方はどっちかというとじわじわと腹立ってきて、割と陰湿にいじめるタイプなんです。
よくわかります、
佐野さんの方は瞬間違和感式なんですけど、後まで根に持たない。
なるほどね、はい、確かにね、で、じゃあ佐野さんがファーッと燃え上がっちゃったわけですね、怒りが、
はい、まあそうですね、日常茶飯事といえば日常茶飯事なんですけど、ただ起こり方がその違いますからね、筋が違うっていうことと、
それは作ってる人からしたらそんなにひどい表現されてたんですか。
そうですね、まあ、僕らが読んでやっちゃいけないっていうキーワードは、まあ、ラーメンなんて駄菓子みたいなもんだみたいな書き方とか、
駄菓子、
はい、あと、まあ、ラーメンのくせにこんなに騒がれやがってみたいな、こう要はラーメン業界全体を敵に回すような表現があったというのが一番腹が立って、あとお店の誹謗中傷は、まあ、その分かってればですね、本当に自分で食べて、できちんともっとここをこうした方がうまくなるのに、この店はこうだとか、はい、塩の使い方が間違ってるとか、そういうことならわかるんですけど、そうじゃなくて、全くのこう子供のなんていうの、トイレの落書きみたいな、そういう文章なんですよ。 要はもうお水の匂いがするとかですね、
そんなのをね、うん、するわけないじゃないですか、ね、
は
い、
だからまあそれ営業妨害にもなるでしょうから、
そうですね、
この辺のことをきちんとどうにかしなきゃということで、
待ってください、今までの話まとめると、はい、写真は盗用であると、はい、で文章はその根拠に基づかないめちゃくちゃであると、
はい、
でしかも店のラインナップからすると、はい、そもそも取材もしてないかもしれない、
はい、おそらくでまあ、うん、ラインナップから見てみんな超有名店なんですよ、でまあ僕も怒ったけど佐野さんがもう一発で切れまして、もう、
ね、
そこの出版社に電話をして、
うん、電話ですか、
とにかく出てこいと、
僕はまた佐野さん殴り込みにでも行ったかと思ったん
で、いやいやいやいや、もうとにかくすぐ出てこいというような形で、でまあ編集長とそこの編集部の
雑誌の編集長と担当者、呼び出した、
はいはい、呼び出して、で、まあ、その時はもう佐野さんもある程度こうきちんと腹が据わってて、理論的にこう、はいはい、これは違うだろう、これは違うだろう、うん、これは間違ってるだろう、筋が違うだろうっていう話で、はい、僕はいつ手を出すかと思って僕が止めなきゃ
あ、佐野さんがね、
佐野さんがいつ手を出すかと僕は止めない
と
また書かれちゃうみたいなところがあったんで、それはまあ、非常に冷静に対処してもらえて、うん、逆に向こうの方もきちんと認めるところは認めるし、はい、写真を盗用していたなんてことは編集長も知らなかったと。
編集長も知らなかった、
はい、
担当は知ってたんですか。
いや、それはよくわからないですけど、要はその勝手にその文章を書いた人間がやったことみたいで、それは筋が違うというようなことで謝罪文をきちんと事後で書いてくれるということと、それとまあ各お店に佐野さんと僕とは全くこの記事には関係ないということと、まああと謝罪文としては書き方に非常に偏りのあった書き方があったというようなことで、今日ファックスをもらって確認して、まあこれだったらいいですよっていう話で、
じゃあ一応佐野武内としては今回はほぼ全面勝利みたいな、
まあ勝利っても出ちゃったもんはしょうがないから、もう取り返しつかないんですけど、まあそんな中ではまあ裁判にしてぐちゃぐちゃになるとかそういう話じゃなくて、まあ一応きちんと話がついたんで、まあある程度良かったかなっていうのが気持ちですけど、であとはまあ知ってるラーメン店には電話してこんな記事が載ったけど謝罪文が行くんで、よろしくお願いしますっていう話をしました。
じゃあまあクローズとしては一応泣き寝入りに比べたら随分すっきりした格好には
そうですね、
なりましたね。
大崎さんも怒ってましたからね。
やっぱり大崎さんと竹内さんと佐野さんを怒らしちゃダメだよと、
まあ、一応ラーメンを愛してる人間にとっては許せない記事でしたからね、
真っ当な批判ならね、はい、ちゃんと食べて、
はい、
その上で例えばサービス悪いとか、
はい、
なんか態度に問題あるとか、
はい、
言ってくれるのはね、健全な批判はすごくありがたいことなんだけど、それほとんど根も葉もない誹謗中傷だったじゃないですか、
そうですね、で佐野さんの方も、うん、俺のことを悪く言うのは何書いても別にいいと、だけど、俺の顔を使って人の悪口を書かれたんじゃ俺はかなわん、
そうですね、わかりました、はい、じゃあ今後もラーメンの健全な発展のために、
はい、
大魔神佐野武内、怒るべき時は怒るということで、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
続きまして私ラーメンジャーナリスト北島修一と竹内慎でお伝えいたします、ね、なんかこうやって改めて会うとね、ちょっと緊張もするんですけれど、
はい、まあ、前一緒に仕事してたじゃないですか、
もともとね、先輩とその犠牲者という間柄でね、 僕がラーメン博物館に入るきっかけ作ってもらったのが竹内さん。
そうですね。
ということで
無理やり来いと言ったようなもんですけど、
なんかあのバラ色の人生が待ってるようなそんな感じで誘っていただきまして、で、まあ、実際にラーメン博物館で広報の担当ということで、はい、竹内さんが僕のまあ上司じゃないんだけど先輩というか職のあれですよね。
そうですね、
2人で、はい、うん、いろいろとまあ教えていただいたんですけれど、まあ、特にですねラーメン博物館の仕事の中で非常にやっぱり思い出に残ってるっていうのがありまして、そのいろんな意味で調査かけに行くじゃないですか、はい、ラーメンの全国の調査、
はい、
かけに行った時にやりましたね。
そうですね、まあ、ラーメン博物館ですからラーメンがうまいまずいだけじゃなくて、うんうん、その地の文化を、はい、調べてこいということで、うんうんうん、苦労しましたね。
しましたね、本当にね。一番きつかったというかヘビーだったのが北海道と九州。
そうですね、
日本の二大ラーメンどころをとにかく調べてこいということで、はい、まず北海道から入ったんですね。もう6年ぐらい前ですかね。
はい、
はい、確か北海道の三大ご当地、旭川、札幌、函館と
順番に回りましたね。
回りましたね。
僕はその前に新潟も入ってたんで、20日間で93杯食べたんです。
20日間で93杯ね、
はい、
今あのラーメンフリークの中でよく食べる人がだいたい月で100杯行くか行かないかぐらいですけれど、20日間で93杯ですか。
そうですね、
超えますね。
いやきつかったですね。
あのペース続けたら年間で1800杯ぐらい行ったんじゃないですかね
まあそりゃそうですけど、それはできないですわ。
でもああやって食べていくっていうのは確かに勉強にもなったし、あれから何年か経った今でも我々の中ではあれ結構ベースになってる
ところってありますよね。そうなんですね、知識のベースになってるし、その土地の文化がどういうもんだっていうのがはっきり見えてくるんですよね。だから美味しいとこだけこう食べ歩くんだと、うんうん、まあ、確かに美味しかったで終わるんですけども、はい、うん、やっぱり僕らはそうじゃなくて、うん、飛び込みで入ったりとか、そうですね、ある程度リストアップもしていきましたけども、うんうんうん、そうなってくるとやっぱり当たりだとたくさん食べてもお腹いっぱいにならないんですけど、うんうん、一杯違うのが来るとですね、
そうです
ね、いっぺんじゃお腹いっぱいになるんですよね、
うんうん、あれは不思議なぐらいですね、はい、美味しいの食べてるとなんだかスルスル入っていくのがあれって思った瞬間ピッと止まっちゃって、
はい、
であの時はさっき言ったように竹内さん僕より先に新潟で10杯ぐらい、はい、
そうですね、
2泊3日で食べてから北海道に行ってから、はいはい、竹内さんの方が3日間早くスタートしてる。
そうですね、
だから僕より3日間早く限界が来たんですよね。
大体そうですね、大体、うん、3日目か4日目ぐらいで、うん、1回こうもうダメだっていう感じになるんですよね、うん、
だから僕からしてみれば2日目ぐらいで竹内さんがもうバテてるから、この人こんなに弱っちかったっけな
とか、うるさいなそんな言われ方する理由はないわい
でもその3日目ぐらいで竹内さんが立ち直った頃に、はい、今度僕の方の限界が来るわけですよね。
そうですね、だから5日目6日目ぐらいからなんか、うん、ラーメンハイになってきて、うん、そうそうそう、
ドーパミンが出てくる、脳内麻薬が出てくるみたいな感じで、
ね、もうまた復活してくるんですけどね、うんうん、
でも本当に疲れてる時っていうのは本当にきつかったですね、あれは。
そうですね、うん、もう思考能力が本当になくなって、こう傘、うん、雨降ってんのに忘れたりとか、
うんうん、竹内さん札幌の駅で財布がない、財布がないって大騒ぎしてましたよね。
そうそうそう、うん、でお金下ろしてなかったとかですね、うん、そんなことがもうしょっちゅうありましたね、うん。
でも、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、そうやって苦労してすごい僕らの身になったじゃないですか。
そうですね、うん、だから本当にその土地の文化まで知ろうとしたら、うん、美味しいとこだけ食べてるんじゃわからなくて、うんうん、その土地の平均値を食べなきゃいけないから、うん、まあ、一般の人がですね、うん、ラーメン好きの人がそこまでする必要は全くないんですけど、うんうんうん、でもいっぱい食べる中で1軒ぐらいなんかこう、うん、1、2軒ですね。
そうですね、なんか結局確かに美味しいラーメン店食べていくのはすごく楽しいんだけど、美味しいものが普通になっちゃったらそれはもう、
そうそうそう、
ちょっと不幸なんですよね、
う
ん、
だからちょっと飛び込みで入ってみるっていう勇気も振り絞ってですね、う
ん、あとあの古いタイプのね、はい、今にして思えばもうちょっと設計は古いんだけど、はい、長くその 地元の人から愛されている店っていうのはこれにやっぱり何があるかっていうの
ね、そうですね、外せないですよね、うん、そのなんで今のラーメンがあるのかっていうのを知るためには、うん、昔のものを知らないと本校自身じゃないですけども、うんうんうん、
だから今の若い人っていうのはもう情報は本当に何でもあるわけですから、あのインターネットしかり、はい、ね、超ラーメンナビしかり、いろんなツールがあるわけなんだから、ある意味僕らよりもずっと恵まれてるわけですよ。
そうですね、
本当に何の当てもなく飛び込んでた頃に比べるとねずっと恵まれてるんだから、うん、それをもうちょっといろいろと普段の自分とちょっと違った食べ方をね、逆にその古いものばっかり追っかけてる人には、たまには新しいの食べてみるよとかね。
そうですね、うん、まあ仕事で食べてるわけじゃないから無理してね、うん、そういうことする必要はないと思うんですけど、うん、でも一歩引いてみるっていうのは非常に、うん、そのラーメン好きだったらためになることじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、特にその、はい、今ラーメン好きの全国、まあ、全国まで行かなくても食べ歩いてるような人は、はい、食べ歩き仲間がいたり、インターネットのブログでいろんな人がいろんな情報を発信してるから、はい、自分と違うやり方こそちょっと参考にして ね、
そうですね、
たまにはそういうのをやってみるっていうのはどうでしょうかね。
そうですね、うん、で札幌っていうのは量も多いし脂っこいし、うん、まず北海道全域です ね、 ね、だから結構きつかったですよね。
そうですね、まあでもそうやって札幌、いや北海道やって、その後に九州もやって、はい、竹内さんは和歌山とか徳島でもやってますよね。
そうですね、和歌山は特に情報少なかったからきつかったですね、うん
うん、そういうきつい思いをしながら、うん、ね、ラーメン様に足を向けて眠れないっていう竹内さんキャッチフレーズあるじゃないですか。
そうですね、うん、やっぱラーメン食べてエネルギーにして、うん、それで収入得て子供を養ってるわけですからね、うんうん、ありがたい話なんですけど、うん、
まあそのためにはね、あの必ずしも自分のスタイルばっかりじゃなくって、たまには人の言うことも聞いてみろと。
そうですね、
はい、あの今日はじゃあラーメン総合研究所所長竹内さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。